夏目漱石作、心、下、先生と遺書、18。私は家へ帰って奥さんとお嬢さんにその話をしました。奥さんは笑いました。しかし定めて迷惑だろうと言って私の顔を見ました。私はその時腹の中で、男はこんな風にして女から気を引いて見られるのかと思いました。奥さんの目は十分私にそう思わせるだけの意味を持っていたのです。私はその時自分の考えている通りを直接に打ち明けてしまえばよかったのかもしれません。しかし私にはもう小木というさっぱりしない塊がこびりついていました。私は打ち明けようとしてひょいと止まりました。そして話の角度を故意に少し反らしました。私は肝心の自分というものを問題の中から引き抜いてしまいました。そしてお嬢さんの結婚について奥さんの意中を探ったのです。奥さんは二三そういう話のないでもないようなことを明らかに私に告げました。しかしまだ学校へ出ているくらいで年が若いからこちらではさほど急がないのだと説明しました。奥さんは口へは出さないけれどもお嬢さんの養殖にだいぶ重きを置いているらしく見えました。決めようと思えばいつでも決められるんだからというようなことさえ口外しました。それからお嬢さんより他に子供がないのも容易に手放したがらない原因になっていました。嫁にやるか婿を取るか、それにさえ迷っているのではなかろうかと思われるところもありました。話しているうちに私はいろいろの知識を奥さんから得たような気がしました。しかしそれがために私は機会を逸したと同様の結果に陥ってしまいました。私は自分についてついに一言も口を開くことができませんでした。私はいい加減なところで話を切り上げて自分の部屋へ帰ろうとしました。さっきまでそばにいてあんまりだわとかなんとか言って笑ったお嬢さんはいつの間にか向こうの隅に行って背中をこっちへ向けていました。私は立とうとして振り返った時その後ろ姿を見たのです。後ろ姿だけで人間の心が読めるはずはありません。お嬢さんがこの問題についてどう考えているか私には見当がつきませんでした。お嬢さんは戸棚を前にして座っていました。その戸棚の一尺ばかり空いている隙間からお嬢さんは何か引き出して膝の上へ置いて眺めているらしかったのです。私の目はその隙間の端におととい買った反物を見つけ出しました。私の着物もお嬢さんのも同じ戸棚の隅に重ねてあったのです。私が何とも言わずに席を立ちかけると奥さんは急に改まった調子になって私にどう思うかと聞くのです。その聞き方は何をどう思うのかと反問しなければわからないほど不意でした。それがお嬢さんを早く片付けた方が得策だろうかという意味だとはっきりしたとき、私はなるべくゆっくらな方がいいだろうと答えました。奥さんは自分もそう思うと言いました。奥さんとお嬢さんと私の関係がこうなっているところへもう一人男が入り込まなければならないことになりました。その男がこの家庭の一員となった結果は私の運命に非常な変化をきたしています。もしその男が私の生活の航路を横切らなかったならばおそらくこういう長いものをあなたに書き残す必要も 起こらなかったでしょう。私は手もなく魔の通る前に立って、その瞬間の影に一生薄暗くされて気がつかずにいたのと同じことです。自白すると、私は自分でその男を家へ引っ張ってきたのです。無論奥さんの許諾も必要ですから、私は最初何もかも隠さず打ち明けて奥さんに頼んだのです。ところが奥さんはよせと言いました。私には連れてこなければ済まない事情が十分あるのに、よせという奥さんの方には筋の立った理屈はまるでなかったのです。だから私は私のいいと思うところを強いて断行してしまいました。